ヨハネの福音書21章12節から14節。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに三度目である。日々の聖句の5月号9日の記事にこんな風に書かれていました。全能の神は人間をどのようにでも作ることがおできになりました。例えば日光浴をすれば光合成が行われ、それで生命を維持するのに必要な栄養が得られるように作ることもできました。現に植物のほとんどはそのようにして生命を維持しています。しかし神は私たち人間を食事をする存在としてお作りになりました。そこには何かしらの神の意図や目的があるものと思われます。植物は太陽の光を受けて、それで炭水化物を作って自分で栄養分を取るわけです。水は根から取らなきゃいけないでしょうけどね。人間も日光を浴びて水分さえ補給していれば食べ物を買う必要もない、本当に便利だと思いますね。でも神様は私たち人間が外部から食べ物を取り入れて養分にする、そういうふうに人間をお作りになりました。そのことを通して、つまり食事をする、調理をして、そしてテーブルを囲んで食事をする、これ人間だけですよね、調理ができるのはね。ですから食卓を囲んで食事をする、そういうものとして人間を作りになった。この食事を通して神様は私たちに何か大切なことを教えようとしておられる、そういったことを今日の箇所から学んでみたいと思うのです。三つのことを考えてみたいんですが、第一は私たちが食事を取らなければ生きていけないということ。それはつまり私たちの命は食べ物に依存しているということですが、でもそれを突き詰めていけば私たちの命は食べ物を与えてくださる神様によって支えられているんだということになります。確かに人は田畑を耕したり家畜を育てたりして食べ物を確保しますけれども、農業や牧畜は自然環境に大きく左右されます。寒い日が続けば作物は実りませんし、日照りが続けば枯れてしまいます。農作物が取れなくなれば家畜を養うことができません。また病気が流行りますと家畜が全滅してしまう。たくさんの鶏が死んで卵が高くなる、そういうことがありますよね。そして、豚が一度に、亡くなってしまってベーコンが作れなくなる、そういうこともあるわけです。で、食べ物を得るためにはもちろん人間の努力が必要です。でもそれ以上に神様の恵みが必要なんです。私たちに食べ物を与え、私たちの命を保ってくださる、養ってくださるのは最終的には神様です。聖書にこうあります。詩篇の104編の14節。主は家畜のために草を、また人が労している作物を生えさせます。力食物を生じさせてくださいます。また詩篇の145の15にはこうあるのです。すべての目はあなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられます。人の命は神様によって生かされ支えられている。イスラエルの人々がエジプトを出た後、 荒野に導かれましたのは、それを学ぶためでした。エジプトにいた時彼らは重労働にあえいでいましたけれども、食べ物だけは豊かにあったんです。エジプトから脱出して荒野をさまよった時、人々は初めて飢えと渇きを体験しました。そして食べ物がない、飲む水がない、エジプトではスイカも食べた、ニラも食べた、ああいうこと、昔を懐かしんで、不平不満を鳴らしたのです。で、神様は荒野であってもイスラエルの人々に必要な時に必要なものを与え、飲む水を必ず与えてくださいました。人々はそのことによって自分たちを生かしているのは目に見える農作物や家畜ではなく、地に実りを与え家畜を増やしてくださる神様の恵み、憐れみなんだということを学んだのです。それでモーセはイスラエルの人々にこう言いました。それで主はあなたを苦しみ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなた方に分からせるためであった。人は体だけでなく霊と魂を持つ存在です。体を養う食べ物でさえ神様が自然界に命じて雨を降らせ、風を吹かせ、季節を巡らせた結果得られるものだとすれば、私たちの霊を生かし魂を養うものは神様の口から出る一つ一つの言葉でなくて何なのでしょうか。イエス様は言われました。ヨハネ 6-35、 私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。イエス様はご自分をパンと呼ばれました。ヨハネの福音書はその前にイエス様を一章のところで言葉と呼んでいます。パンはパンでも、イエス様は体を養うだけのパンではなく、私たちの霊を生かし、魂を満たすパン、すなわち神の言葉なんです。で、今日の箇所、ここではイエス様が復活された後、ガリラヤ湖で弟子たちのために朝の食事を用意された時のこと、それが書かれています。夜通し漁をしてお腹を空かし疲れ切った弟子たちを満たすため、また彼らをねぎらうための食事でした。イエス様ご自身が炭火を起こし、パンを焼き、食事を用意しておられたんです。弟子たちはどんなに感激したでしょう。この朝の食事によって弟子たちは自分たちを生かし、満たし、養ってくださるのは誠のパンであり、誠の言葉であるイエス様だということを知ったのです。私たちの人生にも暗い夜のような時があります。本当は夜は休む時なんですけれども、体の痛みがあったり心の重荷があったりしますと、夜に何度も目を覚ますことがあるでしょう。様々な重荷に押しつぶされて疲れ切ってしまうことがあります。でも朝は必ずやってきます。イエス様が私たちに朝の光をくださいます。そして私たちに呼びかけてくださるのです。さあ朝の食事をしなさい。疲れ切った私たちに、飢えた私たちに霊の パンをくださるのです。イエス様の呼びかけに応えましょう。イエス様のもとに行きましょう。そこに私たちの糧があります。イエス様の備えてくださる食べ物、いいえ、私たちを生かす神の言葉そのものであるイエス様、イエス様ご自身によって私たちの霊も肉も癒され、満たされ、養われるのです。イエス様の備えてくださったこの朝の食事は弟子たちを生かす食事でした。それとともにこの食事はイエス様と弟子たちとの和解の食事でした。古代には二人の間に、あるいは二つのグループの間に争い事がありますときに、まあ話し合ってその問題を解決します。和解が成立したときには、互いにそれを喜び合うために一緒に食事をしたのです。で現代のパレスチナでもそのことを行われていまして、食卓を意味する言葉から出た言葉なんですが、スルハと呼ばれています。放蕩息子の例えでは、父親は弟息子が罪を悔い改めて自分のところに帰ってきたとき、彼を受け入れ、そしてしもべたちに命じました。肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。弟息子のために父親は宴会を開いています。それは父親と弟息子の間に和解が成立したということを表す食事でした。ガリレー湖のほとりでの朝の食事もイエス様の方から弟子たちに提供された和解の食事です。ペテロをはじめ弟子たちはたとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。大きなことを言ったんですけれども、イエス様がゲッセマネで唱えられたとき、弟子たちはイエス様を見捨てて逃げてしまいました。ペテロはかろうじて大祭司の官邸の中庭まで入り込んだんですけれども、そこで周りの人々から、この人はナザレのイエスと一緒にいました。そう言われますと、そんな人は知らない。と言って3度もイエス様を否定しています。ですから本当だったらペテロをはじめ弟子たちはイエス様の前に出てきてその罪を言い表し許しを請わなければならなかったのですが、聖書にはそうしたっていうのは書いてませんね。でもイエス様は弟子たちの心に十分な悔い改めがあることをご覧になって弟子たちの罪を許し、ご自分の方から和解の食事を提供されました。弟子たちはイエス様が自分たちを許し、受け入れてくださったその恵みを、この朝の食事とともにしっかりと味わったことだろうと思うのです。ヨハネの黙示録の3章20節。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ここで言われている食事も和解の食事です。この和解の食事もイエス様の方から私たちに提供されているものなんです。私たちは皆イエス様に許していただいてイエス様との和解を日々に必要としています。イエス様が和解を必要とする私たちの心の戸口に来てその戸口を叩いてくださいます。でも私たちはイエス様をお迎えしようにも私の方にはイエス様をおもてなしするような食事の用意がない、そう思ってしまうことがあります。でも心配はいりません。イエス様は片方の手で私たちの心の戸を叩いてくださるんですが、もう一方の手はどうしてらっしゃるんでしょうね。これは私の想像ですけれども、もう一方の手には 私たちと一緒に食事をするためのご馳走を実は抱えて持っていらっしゃるんじゃないかと思うのです。私たちの食卓に何もなくていいのです。何の用意がなくてもいいのです。イエス様をお迎えさえすれば、イエス様が持ってこられたその恵み祝福のご馳走を一緒にいただくことができるのです。イエス様は私たちに許しと和解を与え、イエス様と一緒にその喜びを分かち合うために私たちのところに来てくださいます。そんな恵み深い主をいつまでも戸の外に立たせておいていいはずがありません。喜んでドアを開き、主をお迎えしましょう。第三に、この朝の食事はまた派遣の食事でもありました。弟子たちは一晩中漁をしたんですが、何も取れませんでした。岸に戻ろうとしたとき、そこに一人の人が立っていました。その人が、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。と語りかけるのが聞こえました。その言葉通りに網を打つと、なんと網を船に引き上げられないほどの魚が取れました。ヨハネはイエス様だと気がついて、ペテロに教えました。ペテロはとっさに、裸であったので、着物を着て湖に飛び込みました。同じようなことは、ペテロが最初にイエス様に従い始めた時に、実は起こっていましたよね。あの時も一晩中漁をしたが、一匹も取れなかった。虚しく網を洗っていました。しかし、イエス様の言葉に従いますと、船が沈むほどの魚が取れたのです。その時は、ペテロはイエス様の足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから、と言いました。けれどもイエス様は、ペテロを立ち上がらせて、恐れることはない。今からのち、あなたは人間を取るようになるのです。そう言われたのです。そうなんです。イエス様はペテロをはじめ、弟子たちがイエス様に従い始めた、あの最初の体験を思い起こさせ、弟子たちをもう一度人間を取る漁師、福音を語って人々を神様のもとに導く、その使命をお与えになったのです。ヨハネ21章の11節に、網は153匹の大きな魚でいっぱいであったと書かれています。153。何かミステリアスな響きがありますね。実は当時、人々は魚の種類を153に分けていたんです。当時知られていた魚の種類は153。ガリラヤ湖には153種類もの魚はいませんから、取れたのは同じ種類の魚だったかもしれません。けれども魚の全種類を示す153匹の魚が取れましたのは、弟子たちがやがてユダヤの人々だけではない、世界のあらゆる人々に福音を伝えるようになる、そのことを示す印であったと私は考えています。弟子たちはイエス様の十字架の時、大きなつまずきを経験しました。でも恵み深いイエス様は、そんな弟子たちを許し、受け入れたばかりでなく、彼らを用いて、彼らを神の国の大使として、世界の国々へと使わされるというのです。大使がある国に使わされるときには、信任式というものがあります。そして、派遣のレセプションが行われます。この朝の食事は、いわば、そのレセプションの食事でもあったのです。イエス様と弟子たちの朝の食事。イエス様はそれによって、弟子たちの飢えと渇きを癒し、満たしてくださいました。また、イエス様はそれを、 イエス様との親しい交わりを取り戻す喜びの時としてくださいました。さらにイエス様はその食事を弟子たちに宣教の使命を与え、世界に送り出す祝福の食事ともしてくださったのです。イエス様は今も満たしと喜びと祝福の食事を用意しておられます。それに預かって私たちも身も心も強められましょう。イエス様と親しい交わりに導かれましょう。そしてイエス様の証人として出ていく力をいただきたいと思うのです。来なさい、そう招いておられるイエス様のところに行きましょう。私たちの心の音を叩いておられるイエス様を迎え入れましょう。イエス様から使命をいただいイエス様と共に出かけましょう。祈ります。父なる神様、今日私たちはイエス様こそ私たちを生かし満たし養ってくださるお方であることを学びました。パンであり言葉であるイエス様によって私たちの霊は生かされ、体も癒され、魂が養われます。常にイエス様を求め、イエス様を受け入れ、イエス様に従う私たちとしてください。恵み深いイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。